FM 舞鶴ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けいたします。お待たせいたしました。今日のゲストをご紹介いたします。舞鶴市子ども家庭幸せ課から堀井由美子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日は HPV ワクチンのキャッチアップ接種期間延長についてなどお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それでは私の方から HPV ワクチンについてご案内したいと思います。まず HPV ワクチンとは子宮頸がんを予防するためのワクチンになります。はい、このワクチンの接種対象についてご案内いたします。まず、定期接種となっておりまして、定期接種の対象は、中学1年生から高校1年生相当の女のお子さんになります。
はい、
具体的に年齢を申し上げますと、令和6年度においては平成20年4月2日から平成24年4月1日生まれの女のお子さんになります。
はい、
定期接種の対象期間なんですが、中学1年から接種が可能になるんですが、最後16歳となる年度の末までになりますので、3月31までに、希望の方は早めに接種をお願いしたいと思います。
はい、早めにね皆さん。
はい、
はい、
でもう一つの対象の方はキャッチアップという方になります。キャッチアップ接種対象の方は、平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性の方になります。この方々についても、接種期間がありまして、令和7年3月31日までというふうにされております。
はい、
が、まあ、今回国の方から新たな通知が出まして、接種期間の延長が決まりました。本日はその延長について、皆さんにご案内したいなと思っております。
はい、お願いします。
はい、HPV ワクチンにつきましては、もともと平成25年に、予防接種法に基づく定期の予防接種になりましたが、当時接種後の副反応が疑われる報告が多数出てきたことから、一時接種の方が積極的な接種の勧奨が控えられていた時期があります。その時期が令和4年まで続いておりましたので、
はい、
続いておりましたが、安全性に特段の問題はないというふうに、国の方が示されましたので、令和4年の4月から積極的な勧奨が再開となっております。
はい、
で積極的な勧奨を控えていた時期の方がちょうどキャッチアップ接種の対象にあたる方になりまして、今年は定期接種の中学から高校生の皆さんに加えて、令和4年からはキャッチアップ接種の方も、接種の方を無料で受けるというふうな取り組みをしております。
はい、
で当初は、このキャッチアップ接種の接種期間につきましては今年の3月31日で終了予定になっていたんですが、
はい、
昨年夏のワクチンの需要が大幅にありまして、で国の方で、もう1年接種期間を延長するという方針が決まりました。ただ条件がありまして、キャッチアップ接種の対象の方のうち、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにこのワクチンを1回以上打っていないと、令和7年4月以降も、公費で無料で受けるということにはなりませんので、
はい、
このワクチンは全部で3回接種する必要があるんですけども、この3月31日までに1回でも接種を済ませておいていただきますと、令和7年の4月以降も残りの2回を無料で受けていただくことが可能になりました。
はい、
加えまして定期接種の対象にあたる方も、 最後の今高校1年生にあたる女の子さんにつきましては、キャッチアップ接種の対象との方と同様に3月31日までに1回でも接種を受けていただいておけば、あの4月以降も残りの接種回数分を無料で受けていただくことが可能になりますので、
はい、
ぜひあの接種を希望される方は早めにあのご検討いただけたらと思います。
はい、3月31日までに1回でも受けておいていただくといいということですね。
はい、
はい、
加えまして、
はい、
接種にあたってなんですが、舞鶴市内の方で接種協力医療機関というのが決まっておりますので、舞鶴市のホームページでちょっと検索いただきまして、どこの医療機関で接種できるかをホームページまたはあの子ども家庭幸せ課の方にお問い合わせいただけたらと思いますので、そちらでご確認ください。で、接種に行かれる際は当日お手元にあります予診票と母子健康手帳をご持参の上、はい、医療機関での接種をお願いします。
忘れないようにお持ちいただいてということですね。
はい、
はい、あのこの HPV ワクチンというのは聞いたことがある方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、
はい、
詳しいことと言われるとうーんって説明ができにくいかなというふうに思いますので、
はい、
あのちょっとね皆さんもですけど私もちょっと聞きたいことがあるなと思いましたので、あのお聞きしたいというふうに思います。
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
あの子宮頸がんというのは何なんでしょうか、そもそも何なんですかということをお聞きしたいんですけども、
はい、まず子宮頸がんの患者さんの 90% 以上で見つかるウイルスがあの HPV ヒトパピローマウイルスと言われています。
はいはい、
その略称を取って HPV ワクチンというふうに呼んでいるんですけども、うん、このウイルスが長期間子宮頸がんの方に感染することでがんになるということが考えられています。
はい、あの何か原因があってこの子宮頸がんになるということなんでしょうか。
はい、主には、性行為を通じて、このウイルスに感染して発症するというふうに考えられています。
はい、あのその子宮頸がんになると子宮頸がんですね、どのような症状が現れますか。
はい、初期の頃はほとんど症状がないことの方が多いんですけども、はい、生理の時以外にも出血や、うん、あの織物の増加などが見られることがありますので、何かおかしいなと思った時は、うん、あの婦人科なり、まあ、医療機関の方の受診をご検討いただけたらと思います。
あの、まあ、あのその生理以外に出血が起こったり織物があったりと分かりやすいかなとは思うんですけども、あのその時にそういう知識がないと分かりにくいと思うので、はい、まあ、親もね合わせて勉強しておかないといけないなというふうに思うんですけれども、はい、
はい、
あとその子宮頸がんの患者さんというのはどれぐらいいらっしゃるんでしょうか。
はい、国内で申し上げますと子宮頸がんの患者さんは年間で1万1000人程度というふうに報告があります。
はい、
で特に若い年齢層での子宮頸がんの発症率が高いということが言われてまして、発症する割合で申し上げますと20代から上昇し始めて40歳代でピークを迎えるというふうに言われています。
はい、
で子宮頸がんで亡くなる方も合わせて申し上げますと年間2900人程度という報告があります。
はい、
で年代別の死亡率で申し上げますとだいたい30代前半から徐々に高くなる傾向にあります。
はい、
はい、
思っているより多いなというふうな気がするんですけども、
はい、
やっぱり早くに早期発見が一番大事なんじゃないかと思います。
はい、その通りです。はい、
はい、そしたら、ここで1曲挟みましてまた詳しいことをお伺いしていきたいと思います。 堀井さんからねリクエストをいただいておりますので曲紹介をお願いいたします。
はい、ミセスグリーンアップルでライラックをお聴きください。
FM 舞鶴七子チャッタラジオ、午後3時台は生放送、夜9時台は再放送で引きのあきこがお送りしております。本日のゲストは舞鶴市子ども家庭幸せ課堀由美子さんにお越しいただいております。この家庭幸せ課っていうだけで幸せになるようなねえ素敵な課ですよね。
ありがとうございます。
はい、今日は HPV ワクチンのキャッチアップ接種期間延長についてなどお話ししていただいております。で先ほどからちょっとご質問を、ね、させていただいているんですけども、続けてちょっとご質問をさせていただきたいと思います。はい、HPV ワクチンは絶対に受けなければならないものですか？
はい、
どうですか？
はい、国の方針に沿りまして舞鶴市の方も積極的な勧奨を行っています。はい、でその上で接種にあたっては強制ではないんですが、なるべく受けていただきたいという思いで勧奨通知を行っておりまして、
はい、
強制ではないのでご家族の方、ご本人なり十分ご相談いただいた上でいろんな情報も検討いただいた上で最終的な接種の判断はお決めいただけたらと思います。
はい、先ほどもねご説明いただいたんですけども、このワクチンは、何回接種すれば良いですか？
はい、ワクチン接種につきましては年齢によって接種回数が異なります。
はい、
まず15歳未満で、シルガード9という、種類のワクチンを接種していただきますと、
はい、
2回で接種が完了できます。それ以外の15歳以上になってきますと全部で3回接種する方法があります。で今シルガード9というふうな名前をちょっと出させていただきましたが、
はい、
HPV ワクチンには3つの種類のワクチンがあります。でそれぞれ何が違うかと申しますと、ワクチンの成分が、それぞれ遺伝子型が入っている量が異なりまして、
はい、
今主流になってきてますのはシルガード9という9種類の遺伝子型を持つ型が入っているワクチンになります。
はい
はい、でこのシルガード9でしたら、子宮頸がんの原因になるこのウイルスを、やっつけていただくための成分が、入っているということで 80% から 90% を防ぐというふうにも言われていますので、
はい
はい、おすすめしているところです。
はいはい、先ほどもねご説明いただいてるんですけど、今からね聞かれているリスナーの方もいらっしゃるかもしれませんので、
はい、
重複するかもしれませんけども、定期接種の対象年齢を過ぎてからでも接種はできるということですね。
はい、定期接種の年齢を過ぎてからでももちろん接種は可能なんですが、対象過ぎますと自己負担での接種になりますので、そうなりますと今ワクチンの料金で見ますと、3万円は切るぐらいの高額なワクチンになりますので、
はい、
ぜひ対象になられている方は期間内に接種されることをお勧めします。
はい、ワクチンの接種後に何かちょっと気になるなっていう症状が出た場合はどこに相談すればよいでしょうか？
はい、接種後ですと接種された医療機関の方に、直接ご相談なり受診をお願いします。その後も長期間にわたって何か接種後の不調が続くような場合は、こちらの子ども家庭センターの方にご連絡いただけたらと思います。
はい、何かこの接種後に注意することなどはありますか？
はい、そうですね、ちょっとお待ちください。
はい、じゃあ次の質問に 移らせていただきたいと思います、はい、もしねこの予防接種を受けた後に体調が悪くなったり、医療機関を受診したりした後に何か救済などはありますか？
はい、国の方において、定期接種またはキャッチアップ接種の対象期間内に接種された方につきましては予防接種の救済制度の対象になりますので、長期間にわたり接種後の不調が続く場合はこちらの方にご相談いただいて救済制度の方をご案内させていただきますので一度ご連絡ください。
はい、それと接種は保護者の同意が必要なんでしょうか？
はい、16歳未満の方になりますと保護者様の同意が必要になりますのでご相談して、保護者さんの同意を予診票の方に記入いただいた上で病院の方に提出いただきたいと思います。
はい、16歳未満の場合には保護者の同意が必要となるということなんですね。
はい、
はい、もうこの質問していても本当に私たちの時代には、ね、なかったワクチンですので、
はいはい、
もう本当にもう何を聞いていいのかというふうにもなってしまう感じなんですけど も、はい、もう何かあったらもう、ね、
はい、
ご相談を、
はい
はい、されたらいいと思います。
はい、
子ども家庭幸せ課の方に、
はい
はい、ご相談していただいたらいいと思います。
はい、
はい、ということで一曲挟みましてまたお話をお伺いしていきたいと思います。はい、堀井さんから、ね、リクエストいただいておりますので曲紹介をお願いいたします。
はい、月で晩餐歌お聴きください。
FM 舞鶴7個チャットラジオ生放送をお聞きの方は3時34分を回りました。今日のゲストは舞鶴市子ども家庭幸せ課から堀井由美子さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
先ほどねちょっとご質問させていただいたことについてもう一回ねちょっとお話をお伺いしたいと思いますけども、
はい、
ワクチン接種後に注意することはありますかということなんですけれども、
はい、まずこのワクチン接種につきましては筋肉注射となります。はい、ですので針を刺した直後に強い痛みやしびれが出たなという時はもうすぐにお医者さんないし看護師さんにお伝えいただきたいと思います。
はい、
で接種直後 の、 反応につきましては注射による痛みですとかとちょっと接種に予防接種に慣れていない場合はドキドキしたり興奮などちょっとしたことがきっかけで失神が起こる場合もありますので、
はい、
接種直後すぐ帰るのではなく、まあ、30分ほどは様子を見ていただいてから病院を後にしていただけたらと思います。ただどのくらい経過を見られるかというのは医療機関によって異なりますので、ここはお医者さんの指示に従って、経過を見ていただいて帰っていただけたらと思います。でお家に帰られてからですね、何か熱が続いたりですとか、うん、いつもと違う体調不良が続くような場合は接種を受けられた病院の方にご相談いただけたらと思います。
はい、
はい、当日接種の当日は激しい運動は避けていただきたいと思いますので、体調の良い時に打っていただいて、その後も無理な過度な運動は控えていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。ぜひ、ね、参考にしていただきたいと思います。いろいろ、ね、お伺いしてきたんですけれども、
はい、
昨年すごいイベントがあったということでそちらも教えていただけますか？
はい、子宮頸がん予防の啓発に ついてなんですが、昨年は特に舞鶴市の方は皆さんに情報提供に力を入れていきたいなと思っておりまして、舞鶴市出身の夏目亜希さん、
はい、
今は東京都の荒川区議さんでいらっしゃるんですが、夏目さんの方にご協力いただきまして講演会を高校生の皆さんに向けてしていただきました。内容につきましては子宮頸がん の、 患者体験ということでご自身の体験談をお話ししていただきました。 やはり体験された方から直接お話を伺うことでとてもこう胸に響くといいますか、はい、自分事として子宮頸がんについて考えるきっかけになったかと思います。高校生の皆さんのアンケートからもそういったお声いただいておりましたので、
はい、
良いきっかけになったのかなと思っておりますし、また子宮頸がんワクチンだけではなく子宮頸がんのがん検診を受けるということもとても大切なことになりますので、
はい、
舞鶴市としましては HPV ワクチンだけではなく子宮頸がん検診の方も合わせて皆さんには知っていただきたいなと思っております。
はい、ね、素敵な素晴らしいイベントでね、やっぱり経験した方からお話を伺うということが大切ですよね。
あ、はい、今回は限られた方を対象にした講演会ではあったんですけども、やはり20代から急増する子宮頸がんというところで若い年代の方にリアルな声をお届けできたというところでとても良かったなと思っております。
はい、今お話しいただいております堀井さんですけれども、舞鶴市子ども家庭幸せ課にいらっしゃるんですけども、そこの課はどんなことをされているというのか、はい、どんな課なんでしょうか。
あ、はい、舞鶴市子ども家庭センターというのは令和6年4月から、開設しました。
はい、
これまでは舞鶴市保健センターという名称が皆さんにはよく聞き慣れた名称だったかと思うんですが、
はい、
子ども家庭センターでは妊娠中から産後までの、女性の方や、0歳から18歳までのお子様または、子育てをしているご家庭の皆さんの、ご相談であったりお子さんの成長等に関することにつきまして一緒に考えさせていただいたり情報提供させていただいたりというところで、仕事をさせていただいておりますので、何かありましたら遠慮なく私たちの子ども家庭センターの方にご連絡をいただければ嬉しいです。
はい、遠慮せず何でもね、
はい、
聞いていただいたらこのように優しくお答えいただけますので、はい、とてもね温かい方も伝わってきますので堀井さん、はい、今日はたくさんお話をお伺いできました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは舞鶴市子ども家庭幸せ課から堀井由美子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。